今日の山よも山話、ゲストお迎えしています、愛の駅山の会会長の佐藤さんです。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、秋のいい季節がやってきましたね。
そうですね、今日は気持ちがいい天気です ね、
本当にね、山に行きたかったと思いますけれども、はい、今日は放送
行きたかったですね
まあでも十分ね、堪能してこられてるようですから、
はい、そうです、
はい、今日はそのお話を聞いていきたいと思いますけれども、はい、久々の遠出。
そうなんですよ、もう本当遠出ということだったらちょうど1年ぶりかな、
あ、そうですか。
去年の秋に山の会の皆さんと秋の三瓶山へ、
ちょうどこの時期でしたね。
そうですね、10月後だったかな、もうですからちょうど1年ぶりですね。で、北アルプスに至ってはこれまた去年の8月に山の会で、庄ヶ岳常念登って以来ですから、14ヶ月です。1年2ヶ月ぶりに。
長いですね。
行ってきました。
長かったですね。
決断をして行ってきました。
ちょっとやっぱ決断、勇気いりました。
そうですね。やっぱりこの今年春以降はもう、ここでも何度も話しましたけど、三田の山と笹山の山と、まあ、せいぜい県内の山をうろうろうろうろ登って、ようやくこの 1,2 ヶ月で藤本さんも一緒に行きましたけど、高野山行ったりだとか、琵琶湖の方の蓬莱山行っただとか、それぐらいでしたからね。まあやっぱりその山小屋泊とか、それから長距離の公共交通機関を利用するとかというのはね、なかなか決断が必要だったんですけれども、まあ、今回はもうマイカーで、そして山小屋に泊まらないで、
その
日帰りでその北アルプスで登れる山に、で宿はそのGoTo トラベルを活用しようじゃないか
なるほどなるほど、
はい、いうこうアイデア提案がありましてね、あ、それなら行ってみようかと、ということで、先週の月火水と、2泊3日で行ってきました。
はい、行かれたのが焼けだけ。
そうなんです、最初の日は行くだけですね、で2日目ちょうど1週間前火曜日です、に焼けだけを、ですから宿からピストンで往復したと、でその翌日にただ帰るだけじゃもったいないんで、そしたら半日ぐらいで登れる山ってどっかないかなということで、乗鞍へ登ってきました。
いいですね。私この夏行きたかった山なんですけど、乗鞍だけ
いやー、そしたら、また来月、乗鞍を紹介させてもらおうかな。
そうですか、ね、それはまた楽しみにしております、行きたい行きたい気持ちが高まりそうですけど。あ、そうです。
いや、非常に雄大なね、大きな山ですね。
そうなんですね、じゃあ来月乗鞍だけをご紹介いただくということで、今日はもう焼けだけオンリーで、
焼けだけの話をさせてもらいます。
はい、わかりました。じゃあまず焼けだけについてご紹介いただいてもいいですか。
まず場所ですけども、まあ、北アルプスっていうのはその飛騨山脈になるわけですけども、その飛騨山脈の中では一番南部の方になりますね、で、長野県と岐阜県の県境に位置すると、で中部山岳国立公園の中、それから日本百名山の一つ。
そうなんですね、
それとあとね、特徴的なのは活火山であるということですね。焼けだけは
名前からして火山っぽい名前ですよね。
そうです、
焼けてる滝、
上高地からちょうど大正池であったり朝霞であったり越しに西側に見えますよね。よく
そうなんですね、この焼けだけが。
焼けだけよく見えます、煙がね、出てる、いかにも活火山という、
ずっと出てるんですか。
ずっと出てます。そんな大きな、あれではないんですけども、北アルプスの中では唯一、活火山と認定されている山は他にも、乗鞍もそうなんですけども、
そうだったんですね、
立山の一部もそうなんですけども、 ただそのランクがね B ランクというランクの活火山なんですよ。
B ランクこれはどうなんでしょうか、危険なのか危険ではないのかというと、
はい、定義を見るとですね、この100年以内に、そのたまに噴火をしている山と噴火をした実績が残る山と、というのがランク B に値になってですね、我々がよく知ってる山だと富士山なんかもこのランク B になるんですよ。
そうなんですね。
それからこの数年前に大噴火を起こして、もう多くの方が亡くなった御嶽山、あれもランク B なんですよ。
そうなんですね、と聞くとなんかちょっと怖いなという気が、御嶽と同じでも富士山と同じというとちょっとね
そうなんです、
ピンとこないところ
もありますが、それより上に A ランクっていうのがあって、日本で活火山と認定されている山が110山あるらしいんですけれども、そのうちの13、13が A ランク の活火山、ですからあの阿蘇であったり、浅間山であったり、雲仙であったり、桜島であったり、そういうふうにもう三原山なんかもそうですね、絶えず噴煙を上げているような、でたびたび噴火を起こしているような、
ここ何年かでも噴火を起こしているような山が A ランクになる、
A ランクの山で100年以内に、たまに噴火しているよというような実績が残るよというのが B ランクで、これが36あるらしい
です。あ、そうなんですね。
ですから北アルプスの中でいうと、その B ランクの活火山っていうのは焼けだけだけ、ということですね。ですから、そういう面ではちょっと変わった貴重な山ということになります、
なるほど、そうなんですね。危険はないんですか？
火山っていうのは警戒レベルっていうのが1から5までこうあってですね、5なんかになってくるともう当然のことながら立ち入り禁止ですよね。 でその警戒レベルでいうと1です、焼けだけは。
そうなんです。ずっと噴煙は上がっているけれども、
噴煙もね、水蒸気噴気っていうのかな、臭いですよ、硫黄臭いんですけども、白い水蒸気が上がってるだけなんで、そんなたくさん出てるわけではないんですけどね。
そうなんですね。
だからその警戒レベル1っていうのは活火山であることを、留意、気に留めていかないといけませんよというようなことです。ただ、その噴気口っていうのかな、そこの周囲は立ち入りはできません。
やはりそこはできないということ、
覗きにどこから出てるのかなって見に行くことはできない
できないということ、それはそうですよね。
そんな感じですかね、
そうなんですね。
で、あと標高が2455メーター、2455メーターですから、北アルプスの山でいうとそれほど高くはない。
そうですね、ちょっと低めっていう感じですね。
で、この山自体はその総地峰2つの山頂を持ってまして、北の峰北方と南の峰南方に分かれてます、それでその最高標高の2455メーターっていうのは南方です。南の峰です、で北の峰は2399メーターということですから、50メーターほど低いと、ただ残念なのはその最高点の南方2455メーターの方は、山自体が非常に崩れやすいということで、立ち入りできなくなってるんで。
そうなんですね。
ですから登れるのは、その2399メーターの方の北の峰北方の方だけになってます、
ここがもう現在の、山頂代わりというような形になるんですね。
今ね、大山なんかでも、
そうですね、
一番最高点行けませんよね、そういう山結構多いんですけれども、南の峰が最高点になっているということですね、あと、有名なのはね、上高地の大正池、この大正池っていうのはその焼け岳の噴火によって梓川がせき止められて 出来上がった池なんですよね。
そうなんですね。
でそれがね、その大正4年、
はい、
大正4年1915年ですから、はい、ちょうど今から105年前ですね、
はい、
これが、まあ、焼け岳の最後の大きな噴火のようなんですけれども、うん、はい、でその時にその焼け岳がマグマ噴火を起こして大正池が出来上がっていると、という山です、
はい、
まあ、あの幻想的な雰囲気で、はい、こう立ち枯れの木なんかがパーッと立っててって、
うん、
行かれたことありますよね。
私はないです。
上高地ないんですか？
ないんですよ。もうすごい驚かれちゃった。ないんですよ。ないんです。
あ、上高地ないんでしたっけ？
もう私は本当耳戸島みたいに見てきたように知ってますけど皆さんがいろいろ教えてくださるんで、はい、
いやそら乗鞍も行くべしですけどその前にまず
上高地に行っとかないとね。
上高地ぐらい行っとかないとも
うなんかね時期を逸してるんですよ。
あ、それは意外でした。
はい、そうなんですよ、はい、だから皆さんからお話を聞くばっかりで知ってるようにもなってますけど
本当、はい、大正池が出来上がったのは、この焼け岳の噴火であると。
そうですか。じゃあ実際目にしたらそれをきちんと理解した上で見たいと思います。そうなんですね。はい。
ですから最近ではね、2011年、14年、ですからまだ10年以内ですけど、はい、2度ほどこの水蒸気の爆発を起こした実績は、
ある。
残ってるようです。大きな噴火はないですけどね、
はい、その時は立ち入り禁止にはなってない。山自体は
多分なったと思いますよ。
なったんですね、うん、
周囲1キロとか2キロとかはなったんじゃないですか。おそらくなったと思います、
はい、
今現在は警戒レベル1で、
まあ、山にも入ることができるということなんですね。
いうことです。
はい、わかりました。そんな焼け岳、本当に火山イコール火山っていう感じの、ね、名前ではありますけど、
もう名前の由来を調べましたらね、やっぱりもうその通りです、
はい、
その火山活動により山が焼けたように見えると、はあ、そこから焼け岳という名前がついたという。
じゃあ昔はもっとこうマグマだまりじゃないですけど火に燃えるような感じだったんですかね。やっぱ
その噴火をしてる時はそうでしょうね。噴火をしてる時はもうマグマがこう飛び散ったような、もう焼けだけ
っていう感じなんですかね。
やっぱり山の形もね、その遠くから本当上高地から見ても、
はい、
他の山とは違う、うん、こう火山というようなね、
はい、
雰囲気で見えますよ。
ね、はい、分かりました。さあその焼け岳ですけれども、今回日帰りで、ね、行かれたということですが、コース多彩にあるんですか？
焼け岳に登るコースとしてはね、
はい、
4つぐらいあるんですね、大きなコースとして。まず一つ目はね、はい、この北アルプスのこう峰々を縦走してくる上において、うん、その穂高からずっと縦走してくるというコースがあります。
ほうほう
ほう、はい、穂高の一番南側っていうのかな、うん、一番端にあるのが西穂ですけども、うん、その西穂の先に西穂山荘というのがあって、
はい、
まあ、その横に新穂高からロープウェアが上がってきたりしますけど、うん、その西穂山荘から縦走してくるというコースが一つあります、うん、途中に新中尾峠というのがあるんですけれども、はい、そこに焼け岳小屋というのがあって、その、新中尾峠を通ってくるコースが3つぐらいあります、はい、一つは縦走コース、
はい、
それからもう一つは新穂高温泉の方に中尾高原という岐阜県側ですね、中尾高原というのがそこから登ってくる、来て、はい、その新中尾峠を通って焼け岳の山頂に来る、う
ん、はい、
それからもう一つ人気のコースはですね、上高地から登ってくるというコースで、はい、上高地から登ってきて同じくその新中尾峠を通って山頂に登ると、うんうん、ですから新中尾峠を通るコースが北と東と南と3つある、はい、
うん、
北側から3つあると、
はい、いろんなところからアプローチができるんですね。
そうですそうです、うん、で今回我々が登ったのは南側の方から登るコースで、
はい、
中の湯温泉という 温泉がありまして、そこから登るコースです、はい、で時間的にはね、その先ほど一番最初に言いましたその岐阜県の新穂高温泉から上がってくるコースっていうのは、ね、はい、約5時間ぐらいかかると、上りで5時間ぐらいですね、はい、
上りで5時間、
うん、上りで5時間ぐらいかかる、はい、それから西穂山荘から来るのは西穂山荘から4時間ぐらいかかると、はい、それから上高地から登ってくる、うん、これも4時間ぐらいかかると、
はい、じゃあ日帰りはちょっとしんどいコースですよね。
どうかなという感じですね、はい、どういう感じですね。特にあの5時間なんていうのはちょっと日帰りもしんどいですよね。で、南側のその中野湯温泉から登るコースはだいたい3時間ぐらいで登れると、
はい、ん、意外に手軽に。
そうなんです、はい、3時間コースガイドなんかで見ると3時間10分とかって書いてあるのが多いですけれども、うん、3時間ちょっとで登れるということですから、はい、下りは2時間ちょっとですから、はい、往復しても5時間5時間半ぐらいで往復できるということで、はい、多いのはこの中野湯温泉というのはメリットがね、大きなメリットがあるのは、そこに駐車場があって、はい、その直接登山口まで北アルプスであるにもかかわらずマイカーで入れるということなんです。
それはちょっと珍しいですよね。
珍しいです。それはもう上高地であっても ね、
ね、
もうほとんどのところがそれは乗鞍であってもどこであっても登山口まで行けませんの で、
ね、規制があ
って、はい、途中にで駐車場で止めて、そこからバス、
はい、
タクシーで持って中に入らないと登れないというところがもう大半ですけど、うん、ですからそういうことから言ってこの中野湯温泉の登山口は車も止めれて3時間ぐらいで登れるということでですね、非常に日帰りで北アルプスに登れるというようなことが大きなメリットになってますね。ですから人によってはね、この中野湯温泉から登って焼け岳に行って、で下山はそのまま戻らないで、はい、前の人はなかなか難しいかもわからないけど、その上高地へ降りると、
あ、そういうこともできるわけ
なんです ね、 できるね。そういうコースなんて非常にいいですよ ね、
そうですね。
で上高地で泊まるなんていうこと、うん、でこの登山口のところに中野湯温泉旅館という、はい、温泉旅館がありまして、でそこはいろんな送迎バス出してましてね、はい、で上高地のバスターミナルまで無料の送迎をしてくれたりね。
あ、それはありがたいですね。
そうですよね、うん、それから JR の松本駅までも1日1回かな、はい、無料の送迎バスを出してくれたり、うん、それから途中の中野湯というそのバス停があるんですけど、はい、そこまでも無料の送迎バスを出してくれた。そういうサービスを非常にきめ細かくやってくれるんで、うん、まあ車をそこに置いといて上高地へ下山して、上高地から無料の送迎バスでまた帰るなんていうこともできるという。
なるほど、そういった利用の仕方も、
そういう利用の仕方もあってですね、はい、非常にいいところだと思いますよ、
はい、そうなんですね。まあ、ちょっとね、最初におっしゃってましたけど、コロナのことがあるので山小屋がなかなかね、宿泊が難しいというふうに考えてらっしゃる方にとっては、こうやって旅館をベースにして行くというのはまた安全安心に行きやすいかもしれないですね。
特に今ね、GoTo トラベルが、
そうですね、ありますから、
ありますので、はい、非常に山小屋よりも安く美味しいものを、
なるほど、そこも
たらふく食えますんで、食べれますんで。
なるほど、なるほど、
はい、まあ、とはいっても来年の1月までなんで ね、
そうですね、
もうシーズンももうほぼ終わりですから、
ね、はい、雪が降ってきそうですからね。
そうですね、
はい、なるほど。まあでもそれでもね、また GoTo なくても、
はい、
楽しみ方としては一つ、
と思います、
ね、いい提案かなというふうに思いますので、はいはい、では山の魅力、そして実際に歩かれたルート、
はい、
見どころなども一曲お送りした後に伺っていきたいと思いますので、後半もどうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
今日の山よも山話は愛媛駅山の会会長の佐藤さんに焼け岳ご紹介いただいています。佐藤さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、では焼け岳いよいよね行ってこられて、はい、実際に歩いたルート、そして見どころ魅力なども伺っていきたいと思います。
はい、はいはいはい、まず魅力についてはね、前半もかなり話をさせてもらいましたけれども、 まず一番目にはその北アルプスの中で1日でその登ってこれると、はい、途中山小屋を使わないで1日で往復することができて、うん、かつマイカーで登山口まで行ける山と、はい、そういうことで非常に人気がありますよというのが一つ目ですね、うん、はい、それから二つ目にはこれも先ほど言いましたけども、その活火山であると、
はい、
その活火山の放つその自然の息吹みたいなものを感じながら、うん、噴煙を眺めながら登山ができますよと、
うん、なかなかないですもんね。
これないですね、はい、これが2つ目ですね、それから3つ目にはあの山頂っていうのは独立峰になってますから、はい、360度、
うん、
もう素晴らしい眺望が望めますと、
はい、
ですからちょうど北側北東側っていうのかなには槍穂高の峰々がこう、うん、つながりますし、北北西側にはこれ今回見てね、非常にその雲海の上に浮かぶその姿がかっこよかったんですけれども、はい、
笠ヶ岳
が見えますよということですね、はい、それからその槍穂のちょっと右下、北東側っていうのかな、はい、そこにはその梓川であったり上高地が見えますし、うん、はい、ちょうどバック東南ぐらいの方には、はい、その霞沢岳という、うん、これあの日本200名山の山であまり登る人はいない。
ああそうなんです、初めて聞きました、霞沢岳、
グレートトラバースで、はい、田中陽希さんが登ってまして、
うん、
意外なハードな山でびっくりしましたけど、ね、霞沢岳が見えるし、はい、から南の方にはですね、あの先ほども話をしました、うん、乗鞍岳のですね、非常にかっこいい姿が見えますね、
はい、
ですから非常にあの360度素晴らしい、天気も良かったんでね、あのそういう眺めを望むことができるということが3つ目かな、はい、で4つ目にはあの実際には先週行ってきましたんで、はい、見ることができませんでしたけど、まあ、名残は見ることができましたけど、初夏にはやはり高山植物が非常にたくさん見えますよと、はい、見れますよということと、うん、今回非常に感動した紅葉ですね、うん、これが望めるということですね、
はい、
それから5つ目には当然のことながら火山ですんで、うん、周囲に多くのその温泉がありますと、
はい、
ですからその温泉を楽しむことができると、うん、その新穂高の温泉、奥飛騨温泉郷というんですかね、あの辺りいっぱい温泉ありますから、そういうものがありますよということですね、はい、でまあトータル的に見るとその北アルプスに登る方にとって、うん、その日帰り登山もできるし、はい、それからその危険な、
うん、
はしごであったり鎖であったりみたいなものも、ええ、そのありませんので、
そうなんですね、
危険なく、
うん、
ですから入門コースとしてぜひおすすめできるんじゃないかなというふうに思います。あの、はい、中野湯からは全くありません。ただ、ええ、あの上高地に下る途中にはちょっとはしごがあるみたいですけども、まあ、あのそんな危ない場所はありません、うん、ということですね、
はい、なるほど、はい、わかりました。さあ今回は歩かれたのが日帰りのコースで、中野湯温泉から、はい、マイカーで行かれたということですけれども、はい、まずちょっと登山口までのご案内を、
ね、はい、まず三田をスタートするとですね、はい、三田からはあのいつもですけれども、中国道、はい、新名神、名神、うんうん、で東海北陸道に入る、はい、ですね、一宮ジャンクションから東海北陸道に入って、ええ、飛騨清見インターから中部縦貫道、はい、これあの無料で走れるところになってますけど、はい、それで高山まで行くと、
はい、
で今回はね、うん、朝8時半ぐらいに三田を出てですね、中野湯温泉まで約400キロ弱、380キロぐらいでずっと高速ですんで、うん、はい、時間的には5時間ぐらいで着きますんで、うん、そのまま行っちゃったらもうチェックインの時間より早くなってしまうので、
はい、
途中 その昼飯を兼ねて高山で降りて、はい、まあ、高速もそこまでしかありませんので、そこでそば食ったり高山の街の中を散策したり、
いいですね、
あの
観光
です、はい、そんなことをしていきましたけれども、はい、あの高山からは国道158号線を、はい、その上高地に向かって東にずっと走っていくとですね、はい、これもあの有料道路になりますけど、阿房トンネルというトンネルがありまして、はい、その阿房トンネルをくぐってすぐ左に昔の旧道である阿房峠に登る道があります。つづら折りの道なんですけれども、はい、その道の中腹に中の湯温泉、
うん、
中の湯温泉旅館と、
はい、
まあ、1軒しかありませんので。
そうなんですね、この一軒だけ。
そこに一泊をして、うん、翌日そこからスタートをした、はい、ということになります。で、実際の登山口はですね、うん、中野湯温泉から、車でつづら折りに登っていって5分かかるかどうかぐらい。
すごく近いんですね。
近いです。そこにね、うん、登山口があるんです。ただね、その登山口は20台ぐらいしか止めれないんですね。
はい。
でその旅館のチェックインの時に、はい、そのこれ今紅葉の時期なんで、登山口の駐車場はもう朝からすぐいっぱいになってしまいますよと、
はい、
で温泉旅館の駐車場ってのはもっと広い駐車場がありますんで、そこに止めていただいたらその夕方まで無料で置いといてもらって結構ですよと、ということだったんで、はい、それならばというでその温泉旅館の駐車場に車を置いて、そこからスタートしました、
はい、
でスタートした時間がちょうど8時ぐらいですね、
うん、
で車のコースはつづら折りに登っていきますけれども、その登山ルートはショートカットをしてまっすぐに登っていく山道がありまして、
はい、それ
ちょうど10分ぐらいで、
うん、はい、
あの登山口に着きました。
あ、意外に早いですね。
早いんです。もっとかかるか。
ね、車で5分っていうともうちょっとかかるかなと思ったんですけど。
前日ね、はい、どんな駐車場なんだろうと思って、チェックインする前に、その登山口の駐車場まで行ってみたんです。したら確かに20台ぐらいしか止めれないよな、確かにいっぱいになるかもわかんないなと思って、で行ってたんでね、結構ぐにゃぐにゃ道で大変だなっていうのが分かってて、歩いたら10分ぐらいだったんで、あ、これはもう。
こう絶対こっち止めた方がいいですよね。
安全考えても、
ね、そうですね、う
ん、車嵐、車上嵐みたいなことが万が一あることもないとは言えないんで、
そうですね、
それ考えても、はい、旅館の駐車場に車を置かせてもらうのが安全、はい、安心です、
はい、
ということでそこから8時ぐらいにスタートして10分ぐらいには、はい、
もう登山口について
、はい、でそこから最初はゆるやかな道なんですけども、うん、徐々に上りがきつくなってくる、
うん、
でキュートがあったりちょっとなだらかになったりキュートになったりというようなことを繰り返しながら上っていきます、うん、はい、で道としてはね結構その木の根っこが張っててですね、うん、その合間にはその溶岩のような岩がゴロゴロしてたりね、ちょっと歩きにくいですね。
あ、そうなんですね。
ちょっと歩きにくい上り坂が、
はい、
その樹林帯の中を続きます、
はい、
ただ急坂のところにはその補助ロープみたいなものが張ってあって、うん、というような感じですね。ただ、はい、雨の日とか雨上がりなんかはその木の根であったり、その溶岩のような岩っていうのは結構ツルツルしてますんで、
そうなんですね、
ちょっと注意が必要かもわかんないですけど、特に下り地ですね、まあ、そんな道がずっと続きます、
はい、
でただ木は大半が自然林で、ブナであったり、
はい、
ダケカンバであったり、
あ
と常緑樹ではシラビソっていうのかな、モミの木のような、
はいはい、
そういうもので構成された林ですね、で徐々にそういうこうダケカンバとか、はい、そういうものが増えてきてですね、紅葉がどんどんどんどんこう、特に黄色ですね、黄色の葉が増えてくる、というのがね、
はい、
8時にスタートをして8時10分に登山口で、ちょうど1時間半ぐらい、
9
時半ぐらいまではそのような樹林帯の中をもうひたすら登ると いう感じです、はい、で1時間半ぐらい登るとだいたい標高でいうとスタートの、ね、駐車場が1540メーターぐらいなんです標高が、はい、で1時間半ぐらいでだいたい2000メーター超えてくるんですね。
結構ありますね。
2000メーター超えてくる、はい、で2000メーター超えてくると、はい、大きな木が徐々になくなってくる森林限界を超え出すんですね、うんうんうん、でそこに、ね、小さな広場みたいなものがありましてね、はい、そこに着くと突然景色が変わるんです。
あ、そうなんですか。
ドーンと正面にその焼け岳の掃除法の岩だらけの山がバーンと眼前に見えましてね、
はい、
でその下に最後に残ったその樹林帯、
はい、
ダケカンバの黄色と、
ええ、
七かまどの赤、
はい、
ダケカンバの黄色はダケカンバは黄色だけじゃなくて木の幹は白ですから、
はい、
白い幹に黄色の葉っぱ、その下には低木の七かまどのが真っ赤、はい、で掃除法の焼け岳の、
はい、
その白っぽい岩、はい、で上は青空とですからね、
完璧ですね。
もうね、はい、感動ですね。
絵に描いたような。
絵に描いたような。ぜひ、はい、後で写真を見ていただいてですね、
は
い、もう感動の瞬間です。ですから、1時間半、そこまで、アクセクしながら登ってきましたけど、はい、
うん、
一遍で疲れをもう忘れさせてくれるような、そんな感じですね。
そうですか、もう本当山の魅力ですよね、そこがね。
そうですね。ですから、まあ、その辺からは、もう、はい、徐々に低木になってきて、
はいはい、
でまずは熊笹帯みたいになってきたり、 あとあの白玉の木っていうのかな、白い実がなるような低木があったり、はい、まあ、そんなものになってくると、
うんうん、
であと10分ぐらい、そこで20分ぐらい休憩、写真撮ったりなんだり、20分ぐらい、2、30分ぐらい休憩したんですけど、
はい、
そこから10分ぐらい登ると今度右手から沢がずっと登ってきましてね、うん、でその沢のあたり下堀沢出会いとかっていう書いてましたけど、そのあたりから今度は眺望が良くなってきます、
うん、
右手の方にはその穂高であった、
はい、
それからその霞沢岳であったり、
はい、
その合間からは蝶ヶ岳であったり、うん、そういうものが見えてきますし、熊笹白玉の木のような低木のところ草のところからどんどんどんどんこのまた登っていくと今度は完全な岩稜帯になってきて、もういわばのガレ場になってくると、
はい、
そのあたりまで来ると今度はその振り返ると乗鞍岳が見えてくると、
すごい、飽きないですね。
飽きないです。ただね、そのあたりから、
はい、
で見上げるとその噴煙も見えるんですよ、白奥、
すごい、はい、
噴煙も見えてきて、まず目指すのは北方と南方の間の、
はい、
その暗部を目指して登っていくんですけど、どんどん空気は薄くなってくるしですね、はい、岩場で歩きにくいということもあるんですけど、会えるけど会えるけどなかなか足は進まない。いつになったら
遠いんですね。
遠いんです。見た目は晴れてるから近いんですけどね、なかなかつかない。
はあ、見えているのに
見えてるのにつかない、なかなかつかない、
は
あ、というようなことで、はあ、その暗部に、その広場を休憩してから1時間20分ぐらい、
は
あ、1時間20分ぐらいで、
うん、
その暗部に着くと、でその暗部はちょうどこう、はい、焼け岳の火山の外輪山みたいな一部になってるのかな、
はい、
でそこから逆側を見下ろすと、はい、その河口湖お釜ですね、はい、生涯池というような池が今度ちょうど逆側に見えます、でそこからその右に曲がって、うん、北方北峰を目指して、
はい、
その大橋を回っていくと、うん、でそうするとその北方北峰の下の方、
はい、
場所は特定できませんけど、その辺りから白い蒸気の噴煙が上がっててですね、 とにかく臭いと、硫黄臭いと
硫黄の匂いが、
そうです。でそこをもうあの5分ぐらいその巻いて登っていくと、北方の肩のような場所に行きましてね、でそこが先ほど言いましたけど、その上高地であったり中尾高原であったり、はい、西穂山荘であったり、そういうところからその新中尾峠を通って登ってくるコースとそこで合流します。
なるほど、ここで合流なんですね、
はい、そこで合流をすると、はい、でちょっと肩のように広場になってます、はい、でそこへ行くとね、今度は今まで見えなかった穂高であったり、槍が、はい、それから上高地がバーンと見えます。
どこ切り取っても
絵になります、
感じですよね、はい、
であとはもうそこから、岩場を10分ぐらいかな、はい、登って、山頂に着くということです、
はい、
ですから8時に出て11時20分ぐらいに着いたのかな、
はい、
ですから単純に言うとまず樹林帯の中を1時間半、
はい、
で森林限界をほぼ超えて2000メーター超えてきますんで、そこからは眺めがいっぺんに良くなって徐々にその草木はなくなりますけれども、はい、岩場を1時間半、で山頂に着くという感じですね、
はい、コースタイム通りって感じですね。
あのほぼコースタイム通りです、ねね、歩いた時間は、そんな感じですね。で山頂に着くと、まあ、先ほど言いましたよね、山々が見えると、新たに見えたのが笠ヶ岳ですね、雲海に浮かぶ笠ヶ岳。
この時間で雲海が
まだ残ってました。
あったんですね、
雲海残ってるというかね、あのもっと朝はガスがなくて、全て見渡したのが徐々に、
降りてきた感じ、
あの上がってきて、
上がってきた感じですね、
下から上がってきた感じですね。
そうなんですね。いやでも本当にあの行きどこを見ても楽しめそう。
そうです、
ね、
もう、はい、やっぱり天候です ね、
ね、 そうです。それももちろんありますね、
天候と
良かったっていうの、ね、
季節、
はいはい、
だと思います ね、 ね。であとはそこで40分ぐらい休んで、はい、もう天気が良かったから本当にね、あの快適に山頂でも入れましたし、
はい、
40分ぐらい休んで、来た道をそのままもう下山をしたと、
はい、ピストンで帰った、
そうピストンで帰ったと、
まあ、でも本当景色がいいですから帰りの道も楽しめたでしょうね。
楽しもうね、とにかくあのゆっくり紅葉を楽しみながら、下りは下りました。
さっきお天気のことも、ね、おっしゃってましたけれども、でも歩き初心者でも歩きやすい道が割と続くということですから、
ね、万が一のことを備えた装備だけはちゃんとしとかないといけませんけれども、初心者の方でも手軽に日帰りの登山が楽しめる山ですので、
はい
まあ、これからはねもう
ちょっとね、
聞くともう先週、我々行った月火水は問題なかったですけれども、週末には初雪初冠雪になってますんで、もう山小屋もだいたい今週ぐらいで閉まりますし、
そうですね、クローズですね、
あのしばらくは7月の中頃までは、北アルプスはお休みになりますけれどもね、
まあでもちょっと心で温めておいていただいて、
来年は ね、
ね、
来年は今度コロナも収束して、皆さんが山小屋泊もできるような、ね、環境になっていることを祈りたいと思いますけどね、
はい、分かりました。ということで今日は愛媛駅山の会会長の佐藤さんに焼け岳をご紹介いただきました。次回は乗鞍ということで、次回も楽しみにしています、
はい
はい、今日もどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。